スト始まります。
2019年4月12日タックポッドキャスト2第39回目の始まりです。この番組は天王寺アップルクラブの大道とコメントのコーナーからはタックメンバーの北尾さんとお届けします。今日のオープニングはですね、今日も頼もうかなと思っているまだ頼まないと思いますけど、 Uber Eats を支える新たな労働スタイルということを IT メディアニュースが記事にしていましたので取り上げたいと思います。アメリカの配車サービス大手の Uber Technologies が手掛ける食事等ですねの宅配サービス Uber Eats が国内で広まってきました。スマートフォンアプリを操作するだけで飲食物が届く手軽さで、まあ、大阪でもかなりの支持を集めていまして、商品を提供するお店外食側も正気と見まして契約店が急拡大しているそうです。宅配が今年の秋の消費税の上がるときですね、 8% から 10% 上がるときに軽減税率の対象ということも追い風に今後も勢いが増してきそうだそうです。今の話だと食べる側と食べ物を提供する側だけでしたが、そこにですね配達パートナー、つまり委託配達員というものがいまして、この人たちは自由度の高い新たな労働スタイルとして注目を浴びているんだと。でこの記事ではこの業務の実態や報酬などをちょっと見てみようということです。ニュースのこの題にもなってるんですが、2時間で配達4件で報酬は2500円あったということなんで、まあまあ結構なですね、コンスタントでいけばいい商売なのかなと思いました。取材されたのは3月28日のお昼頃なんですけれども、麻布十番駅の近くで34歳の女性配達員がギア付きのマウンテンバイクにまたがり待機してましたと。仕事の時は自宅から来られて、かつ注文の入りやすいエリアで待つことが多いということなんです。まあ、ダウンにジーパンというラフなスタイルで、配達員の制服はないそうです。 Uber Eats と書いた大きな箱みたいなね、背中に背負うカバンとか、あとはあの自転車につけてるカバン、あれが目印ですよね。携帯の専用アプリを受注ができる状態に設定すると、近くのお店に注文があった場合にアラームが鳴ると。スタンバイを済ますとアプリの画面に周辺の地図が表示されるそうです。この日この人は5分経ってもなかなか来ないで、アラームが来ないで、ちょっと移動したらアラームが鳴ったそうです。で画面には少し 300m 離れたカレー屋さんが表示されたそうです。で受注ボタンをこの配達パートナーの人が押して、自転車でお店まで行くと。お店まで行ったら Uber Eats ですということを店員さんに声かけると、出来たての1人分の商品が渡されるそうです。ですぐに注文者の元に向かうんですが、 Google マップに 1.5 キロ離れた六本木のオフィスまでの経路図を表示させて移動したそうです。料金はですね、 Uber Eats の仕組みをご存じない方のために言っておくと、料金は Uber Eats のアプリで買い物をした、注文した時にもうすでにカードで決済されています。そしてですね、お店の距離によって、あとは雨降ってるとかそんなによって配達の値段がちょろっと変わるようなんですよね。私も毎回その配達の値段気にしてないんです。大体私が知ってるのは配達の料金200円とか300円とかだったんですけれども、どうやらこの先読んでいくと、今回の今取材したところでいくと 1.5 キロ離れたオフィスまで運んで600円という風になってるようです。で天候時間帯による増加分があると。だから大体 Uber Eats で売ってるものって、お店の元々の設定している値段よりちょっと高めだなと思ってたんですよね。なのでまたその分も配達員さんの一部ですね、また収入になってるのかなと思いますよね。本来なら500円で提供しているようなものを、まあ、700円ぐらいに設定してプラスして配送料を取って、実はお店は700円儲けてるんじゃなくてというようなやり方なんかなと思って見てます。今回のこの対象の取材の人は芸術系の大学の出身で、デザインやネットショップ運営を本業としてるんですが、以前はシフト制のバイトで週3回やってたんですけれども、人間関係だとかしんどいということで辞めたそうです。 Uber Eats によりますと、この配達員は本業に別にある人も多いということです。ですから夢を追う俳優や芸人の卵さんとかも多いみたいですね。今の1回目の六本木の配達終わった後にまたアラームが鳴ったんですが、今度は受注をキャンセルと。 なぜかというと自転車が入れる敷地内に店があるからだということですね。つまりまあなんかショッピングセンターの中とかそんなんなんかもしれないでしょうね。実際にですね、私ですね、前回の au ジム大阪で1月でやらせてもらった西中島南方の肉バルですね、あそこなんかも入り口でタバコを吸いながらやってたら、今日は店貸し切りのはずやのにね、なんやろうと思ったらウーバーイーツの人が来て持ち帰りのものを持って行ってました。だからまあそういう風に考えてみたらですね、店舗営業でお店貸し切りだったら他のお客さん入れませんけれども、ウーバーイーツで物を売ることはですねできますから、そういうところではその取りっぱぐれなくできるし、お店としてもメリットあるんだろうなと思うんですよね。誰とか行ってるお店なんかでもウーバーイーツが来て、あ、よく持って帰ってますが、その店の価格設定を見ても実際のお店で買うよりは 1.3 倍ぐらい 1.4 倍ぐらいのお値段するというのがあるんで、ウーバーも儲ける、お店も儲ける、さらには配達してるも儲けるという形を取れるような価格設定をちゃんとしてるんで、それで軌道に乗ってるんであればですね、誰も損しなくていいんだろうなと思ってるんですよね。マクドナルドのハンバーガーなんかも確かにね、今のこの記事にあったようにハンバーガーさんって書いてますけど、マクドナルドだけじゃなくってモスバーガーだとか、あとはフレッシュヌスバーガーとかっていうのも配達してくれてますけれども、まあ、宅配されるということでかなりお値段が上がってるんで、まあ、何やろこれ、お店がそういう風に儲けたいんかなと思ったらやっぱり違うんですね。この配達員さんとウーバーとお店とちゃんと儲けれるようになってるということなんでしょうね。でこの取材を続けていくと、この配達してる人は一旦ここで休憩に入ったそうですね。で10分間休憩してまた受注を再開するとすぐにアラームが鳴るそうです。5分で受注とかですね、2時間で約4件の注文をこなしたそうで、画面の報酬額は2500円だそうです。月10万目標にしているということですが、ウーバーイーツの営業時間内は自由に動くことができますから、月20万以上稼ぐ配達員もいるということなんですね。これでいくとね、結構面白そうなお仕事なんだなというのがよく分かりました。皆さんはウーバーイーツ利用してますかね。タイでもね、結構利用してたんですけれども、やっぱりそんなに安くないんで、それだったら歩いて行って食った方がいいんじゃないかなと思うようになって、だいたいもう自分でお店に行って買って持って帰るようになってしまいました。まあでもね、自分で行けないようなお店があった場合ですね、それは便利だと思いますんでね。出前館っていうのがありますけれども、自分のところのお店で宅配するというのが基本ですから、宅配専門店だとかバイトの人が配達するというものでお店も運営してます。でもこのウーバーイーツはそうじゃないんですもんね。お店側は注文してもらったやつを持ち帰るように用意しておくだけでいいと。配達員の人はアプリでどこに取りに行きなさい、どこに配達しなさいというのを見てそれを運ぶだけと。でお客さんは家で待ってるということで、店側としてはそのこの人手不足の折ですね、そんな配達員なんかバイトで雇うなんて思ってもなかなか人来てくれないですから、そこを解消した素晴らしいサービスなんですよね。なのでどうしてもこの配達代金を出すために価格設定を高めにしていると思うんですが、まあそれを我慢できる方、それを容認できる方にとってはいいサービスだと思いますね。最近は街中でこのバイクのウーバーイーツの人だとか、チャリンコ自転車のウーバーイーツの人とか見ますけれども、ちょっとまあ大道的にはね、その自転車乗ったりするのとかのマナーは悪いなという方が多いので、そこはちょっと懸念事項ではあるんですけれども、まあまあこういう働き方もあるんだなということがよく分かりました。で大阪では先にね、このウーバーイーツを広めて、その後ウーバーを導入することによって、ウーバーのねミライトっていうタクシーの運転手さんに聞いても、いやウーバーイーツのおかげでウーバーというものをやってみようかという人がおって、そっちを入り口でタクシーも乗ってくれますということです。まあ、ビジネスモデルとしては全然違うんでしょうけれども、ウーバーを名を売るというためには、ウーバーとでっかく書いたリュック背負ってね、配達員さんが走り回ってるのはメリットなのかなと思います。ウーバーイーツの配達員さん、結構ね思ったよりお金もらってるんだなということがよく分かりました。だんだん我々のライフスタイルも変わってきたなと思います。 タック公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介します。2019年4月6日11時2分にリツイートした記事です。アップルカードは本当にお得か、日米のクレジットカードと比較して分かったこと、ライフハッカー日本語版からの記事です。3月25日のアメリカで開催されたアップルのイベントで、アップルが発行するクレジットカード、ゴールドマンサックスと提携発行するクレジットカードのアップルカードの詳細が発表されましたよね。このアップルのクレジットカードの特典やメリットとしては、先日の発表でも発表されたんですが、ちょっと細かくですね話していきたいと思います。アップルペイを介、一つ目はアップルペイを介してこのアップルカードで決済すると、通常の買い物では 2% の還元、アップル製品を買うと 3% の還元、アップルペイを介さずに物理的なカードとして使用すると還元率が 1% ということが常に還元してくれるということですね。で、今のですねアップルペイを介してアップルカードで決済するとデイリーキャッシュと呼ばれるもので、今の還元率ですね、普通で 2%、 アップル製品で 3%、 物理カードで 1% のこれがキャッシュバックされる、それも決済統一にキャッシュバックされてアップルキャッシュ残高になると。年会費や海外決済手数料、遅延手数料は一切なし、ペナルティー金にもないと。アップルウォレットと連動させると iPhone でカードが管理できるということですね。それがまた iPhone でね、支出が一目瞭然になるというのもメリットですよね。最後にですね、このカードはプラスチックじゃなくてチタン製ですね。でカードの表面にはカード番号や CVV セキュリティコードや有効期限証明は書かれてないということですから、落とし足も大丈夫な徹底した個人情報の保護の姿勢が感じられるということですね。アップルはこれ社サイトですね、アップルカードは年会費も手数料もかからんということを強調してるんで、まあまあありがたいなと思いますよね。他の私カードっていうのは日本のカードでもよく分かってないんですが、結構日本のクレジットカードでも楽天のカードとかは大きな還元率があると思いますので、アップルペイと連動したら 2% ということであればですね、まあそんなにですね、まあ、言ったら還元率は高くないと思いますんで、まあ、そこ以外にも儲けのところはやっぱりあるんでしょうね。でもアップルカードというのは、まあ、アップルファンの人が使うのにはもうバッチリだと思うんですけれども、アップルファンでない人が持つようなカードではないのかなという気が私は見る限りしています。ちょっと楽しみですよね。まあ、その前にちょっと楽しみって言ってますけど、アップルカードね、日本に来るっていう話がまだ出てないんですよね。はい、なんか それはちょっと困りますよね。はい、ちょっと話が前後しましたけど、さらに言うとこのやっぱ iPhone を持ってないと、 Apple Watch みたいに iPhone がなければ使えないっていうものではないみたいですけれども、 iPhone を持っていないと、つまり Apple Pay と連動させないと還元率が大きくならないので、まあ、そこもその Apple の製品を持ってる人だけに偏る理由かなと思いますよね。いわゆるもうアップルが本腰入れてアップル銀行とかになってですね、楽天みたいに楽天銀行みたいになってそのサービスを広げていくという方向ではまだないんだろうなということなんですよね。まあ、日本ではですねどうなるかわからないんですけれども、ぜひですねアップルカード日本でもやってもらいたいですよね。そうなればですね、同性ライドなんかは実際に iPhone を買うときでも家電量販店じゃなくてアップルストアで買うことがほとんどですので、それで 3% も返ってくれば、これはね大きいですもんね。家電量販店に行ったとしても結局アップル製品のキャッシュバックは小さいし、カードで買うとさらに小さいということが起こりますから、私はこのアップルから直接物を買う人間にとっての大きなメリットだろうなとは思っています。しかもね、そのキャッシュといいますか還元がすぐついてっていうね、即日につくということですから、これもありがたいなと思っています。電子マネー、スマホ決済、いろいろありますけれども、それの根本のカード自体をアップルが発行するということは、これ新たな試みだと思いますんでね、日本上陸することをみんなで祈りましょう。2019年4月6日10時52分にリツイートした記事です。ビーツのフルワイヤレスパワービーツプロを試してみて、テッククランチジャパンからの記事です。先日ですね、 AirPods 2が発売された後にですね、 Beats が完全なワイヤレス化をしたですね、 Power Beats シリーズの 最新モデルパワービーツプロというものを出してきました。ビーツはですね、確か前回のエアポッツが2016年に出た時にパワービーツ3というものを出して、これがダブルアンチップを採用したもので iOS とはぴったり合うということでした。ただしですね、これはエアポッツが右と左が完全に独立したフルワイヤレスだったんですが、このビーツの製品は右と左にはですねケーブルでつながれていて、まあ、左右独立ではなかったということです。ただ今回発売されたパワービーツプロはですね、なんと右と左が独立しているということなんですね。まあ、ビーツとアップルは今一体化してですね、さまざまなものを作っていますけれども、こちらにもですね、アップルのこのワイヤレス技術が投入されて作られたと。でもちょっとこれ見てみるとですね、AirPods があんな小さいですね、親指の大きさぐらいのに対して、このビーツはかなりでかいですね。かなりでかいけど、こっちの方が音がいいんかなとは思っています。記事を読んでいきますと、このプロのデザインはビーツが長年アスリートを対象としてイヤホンを設計したことを反映したものになっていると。以前のバージョンと同様に耳にかけるフックが整備されているので、このヘッドホンがスポーツ用です、アスリートをターゲットしているというのは間違いないそうです。しかし、ね、そのおかげでメリットもデメリットもあって、ちょっとでも小さいというのが好きな人はアップルのエアポッツになっちゃうんだろうなというふうに書かれていますよね。かさばる部品があれこれついているということですが、実際に装着してみるとこのプロは非常に軽快だそうです。メガネをかけたものでも取り付けはできるし、交換可能なシリコン製のイヤーチップが付属していると、その耳の大きさに合わせてできると。 AirPods 私もね使ってたんですけれども、耳に入るところがプラスチックでですね、まあそのなんていうんですかね、私の耳はちょっと大きいのでポロッポロってどうしても落ちてしまったんですよね。まあまあ、 走ったりしたらってことですけどね、普通に使ってる分では全然良かったんです。それで AirPods 使わなくなってしまったんで、このビーツもいいのかなと思いますよね。まあ、でもですね、骨伝導のトレックスエアですね、あっちをずっと使ってますから、あっちもかなりいいんですよね。オーカルさんが輸入してるやつですけれども、あれもいいんでですね、まあ、ちょっと買うかどうかは考えてますが、お値段はそんなに高くないんですよね。今のところ250ドルということですから、 AirPods が200ドルですから、それより50ドル高いと。250ドルで日本で販売されたら多分2万8000円ぐらいになるんだろうなということなんですよね。ですからこれを何ですかね、そんな高くはないんですけれども、フルワイヤレスのその音質で我慢できるかという人もいるでしょうね。ビーツプロの音質は Bluetooth イヤホンとしては非常に優れているというふうに書いてますけれども、ビーツは最近ですね、ものすごい低音を増強することによって頑張ってるんですけど、やっぱりそれが嫌いだという人もたくさんいらっしゃいますもんね。まあ、普通に音楽を聴いたりとか、私みたいにポッドキャスト聴くのであれば、ただ快適さが求められて、そんな音質はそこまでこだわることはないと思います。まあ骨伝導なんてね、まさにその最たるもんで、ものすごい音がいいというわけじゃないですが、十分聴けるし、ランニングするときなんか落ちないということが強みなんでですね、はい。そういうわけでこの記事ではパワービーツプロというものを試されてますけれども、お値段が高いことと物が大きいことを除いては魅力的な製品だと思います。ちょっとダイドもね、早く手に取ってどんなものか見てみたいなと思います。2019年4月5日6時24分にリツイートした記事です。負けられない裁判だった。モロさんコインハイブ訴訟を振り返る IT メディアニュースからの記事です。サイトの中に仮想通貨をマイニングするですね、コインハイブというツールを埋め込んで、それを閲覧者に無断で自分のサイトに置いたことによってですね、不正指示電磁的記録保管罪に問われたデザイナーのモロさんの話をノートで公開したということを、この IT メディアニュースが捉えています。仮想通貨というのは皆さんもご存知と思いますけれども、マイニングというですね、仮想通貨を流通する仕組みに参加することによって仮想通貨がもらえると ということですね。そして買ったものを取引するという以外にも、そのように仮想通貨を採掘したりするとか言うんですけどね、この暗号通貨としてのこの仕組みでずっと物が流れていかないとダメですよね。それには大きなコンピューターの力がいりますので、そのマイニングするために、まあ、中国にはねそれだけの工場とかあったとかいうぐらいですかね。電気やってもう今はもう全然それでは儲からないからやってないですけど、じゃあそれをですね自分でやるんじゃなくって、閲覧してきた人にそのウェブのページに置いてあるから、それを使わせ勝手にですね、勝手と言ったらおかしいんですけど、その見に来た人のコンピューターの力も使ってマイニングしようということをやったツールがこのカオエンハイブというものになったんですが、これを埋め込んだらもう捕まったという人がおるということなんですよね。このモロさんという人は2017年にリリースされたばかりのこのコインハイブというツールに可能性を感じて、自前のウェブサイトに1ヶ月間設置したところ、神奈川県警に家宅捜索を受けて罰金10万円の略式命令を受けたということですね。略式命令に異議を申し立てて刑事訴訟になったんですけれども、3月の27日に無罪判決を言い渡されたということです。横浜地裁なんですけれども、コインハイブを人の意図に反する動作をさせるプログラムということで、これ自体は人の意図とコインハイブですね違うことをやってると判断する一方で、閲覧者の PC への影響はウェブ広告と大きく変わらない、サイト運営者が得る利益はサイトの質維持向上させるための資金源になり得るとして、コインハイブは不正指示電磁的記録、つまりウイルスに当たらないというふうに判断したということだそうです。このことに関してモロさんという方は、ユーザーの意図に反している点が、まあ、気に食わないらしいですけれども、無罪ということをなったということは喜んでいるということなんですよね。まあ、さらにですね、良質なコンテンツを生み出す上で利益は必要不可欠ということです。それとこの被告がモロさんがですね、収益を得ることで結果としてユーザーにも還元されて双方のメリットになり得るというふうに判断したということなんですよね。まあ、このアフェリーみたいなものの次にですね、このコインハイブが来るんじゃないかということで、このモロさん2年ほど前に仕掛けたということなんですけれども、それ自体がやはり他の人のコンピューターを動かすということでウイルスに該当するんじゃないかということだったわけですよね。まあ、その後ですね、もう全然この仮想通貨のマイニングで儲かるということがあんまりないもんですから、次からね次とやってる人が出てこないので、この話はもう終わってしまったような話になってますけれども、結構難しい問題ではあるとは思うんですよね。まあ、大道はこの裁判の無罪判決というのは、そんなね、それを裁判所のやったことを否定するとかそんなことはないんですけれども、コインハイブの仕組み自体はかなりの危険性をはらんでいるもんであったらと思いますよね。皆さんに協力してくださいと言って協力してもらうことは全然問題ないと思うんですけれども、もしかしてこれによってその PC のリソースが取られたことによって、まあ言ったら他人の持っているものを盗んだというふうな解釈もできないことはないですから、その部分で危険だなとは思いますよね。はい、まあ、裁判所が無罪ということにしたということですけれども、やっぱり裁判所はユーザーの意図に反しているということは認めたということですから、ユーザーの意図に反してこういうことが行われたということを前提に、ただ双方にメリットがあって、勝手にユーザーの使ってる人のものを奪っただけではないでしょという判断がされたというふうな認識でおります。似たような話ってね、やっぱりあると思いますよ。私そんなことよりば、サイトでね、わけのわからん広告が出て、なんかクリックしようと思ったら変なサイトに飛ばされたりするという、よくあるじゃないですか、まとめサイトとか見とったらね、そんなのあったりするんで、そんなの方がずっと私ウイルスだと思うんですけどね。あなたの Mac が危険にさらされていますとか言ってですね、さらされてるっていうのはウイルスやけど、それを真似するのもまたウイルスかなと思ったりしてます。まあ、そういうわけですね、このコインハイブの事件はこれで無罪判決が出たということですけれども、やはりね、こういうものを仕掛けるんであればユーザーの同意を得てやるべきだなということを裁判所も言ったというふうに思っています。2019年4月3日6時10分にリツイートした記事です。近鉄テスラの大容量蓄電池システムを導入、電力負荷ピークカットと停電対策に、シーネットジャパンからの記事です。近畿日本鉄道、いわゆる近鉄ですね、近鉄はテスラの蓄電装置パワーパックを導入し、電力ピーク時や停電時に鉄道設備へ電力供給する 大容量蓄電池システムとしての本格運用を始めるということです。42台のテスラ製のパワーパックというもので構成した規模は容量が7098kWh、 出力は 200kW という結構大きなもんです。この取り組みはですね、仮想発電所 VPP 構築で電力ピーク時の電力負荷の平準化を目指す関西電力を中心としました関西バーチャルパワープラント、今言いました仮想発電所ですね、 VPP プロジェクトの一環です。だから関電がやってるピーク時の電力を抑えて平準化したいということですよね。これもう関電昔からやってますけれども、原子力発電所とかいうのを使うとずっと同じ一定の出力を出すことは可能なんですが、夜とかそういうのは電力消費が少ないですから、揚水発電所とかありますよね。水力発電所の中でダムの上のダムと下のダムがあって、ピーク時に上から下にドーンと落として、まあお昼なんかの余計電気食う時には電力を供給する。で夜は今度は原子力発電所なんかで作ってる電気で水を上げてっていうことをやってると、あれなんかと同じで、電力の使うのが少ない時に蓄電池に貯めておいて、使う時にドーンと出すということ、さらには停電対策もできるということで便利なんですよね。消費電力が増える夏場とかのこの電力負荷のピーク化と目的ということで、この蓄電システムはやるということなんですが、今言いましたように大規模災害などの影響で広域停電が発生した場合、地下区間やトンネル内停止した電車を、列車をですね、最寄り駅まで安全に移動させるということです。過去にね、うちの番組で取り上げたもので、列車の中にですね、列車の中に蓄電池を積んでいって架線のない区間で蓄電池で運用するというのがあったと思うんですけれども、そうじゃありませんよと。これはパンタグラフから合線、架線を通じて電車に供給する、この電力を鉄道会社が持っている変電所の中にこれを置くことによって、蓄電池を置くことによって何かあっても使えるようにするということなんですよね。今回近鉄がこれに対していろいろと答えている記事を見つけたので、ちょっとお話していきますね。近鉄はテスラ以外の蓄電池も検討したそうですけれども、これ経産省の補助金も出るということで、この関西 VVP の一環としてやったということなんですね。で2日間でなんとこのテスラは納品できたということで、すごいですよね。で今のところですね、この奈良線、近鉄奈良線ですね、難波から鶴橋の近く区間と石切から生駒の間はトンネルですから、その区間に何かあった時に地下から出たりトンネルから出したりするのに使うということだそうです。いろんな列車がありますけれども、それがどれぐらい動かせるか、そういうのは公表してないんですけれども、あくまでもこれは近鉄のこの鉄道施設にだけ供給するということだそうです。いやでもすごいですよね、この総容量の大きさは7メガワットアワーですもんね、7000キロですからね。いやすげえなと思ってですね、これだけの設備があればそのピークオフもできるということですけど、ピークオフもそうですが、何かあった時に電源を供給できるというのも大きいですよね。近鉄はですね、路線が結構長いです。この、ね、奈良線は奈良で終わってますが、大阪線はそのまま伸びていって名古屋線に引き継いで名古屋まで行くような大きなところですから、この先何個かある変電所にそれぞれですね、このバッテリーシステムを置いて停電時だとかピークオフという時のことをやっていくんだろうなと思うんですよね。東日本大震災の後に節電節電と言われてましたけれども、節電するというのはもちろん大事なんですよ、もちろん大事なんですけれども、ピーク時の節電が大事だということがなかなか伝わらなかったですね。夜になって電気を消してですね、いつも2個つけてるのを1個にして節電節電と言ってる方もいたんですけど、やっぱりそれは節電、確かに自分の電気代は安くなるんですが、いわゆる電力供給が追いつかなくなって停電するとかというのを防ぐのとはちょっと違うよという話ですね。今回のこの近鉄がやってるのも、鉄道会社は大きな電気を使いますから、そのピーク時にね、自分たちがドンと使うんではなくって、自分たちがバッテリーでピークじゃない時に貯めていたもんで、ピーク時には使うということをやるということで、素晴らしいと思います。この先ね、いろんな会社がこのテスラ製だとかテスラ以外の蓄電池を使って、このピークオフというのは、ピークカットというのをね、目的にやっていくと思います。 いろんなですね電力の仕組みがあるなと改めて勉強になった記事でした。
タックポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです。
このコーナーからはタックメンバーの北尾さんとお届けします。
皆さんコメントありがとうございます。
はい、コメントありがとうございます。
まずはじめにツイッターでハッシュタグタックキャストとタック宛てにツイートいただいた中から一部を紹介します。
はい、お願いします。
はい、I'm listening Sky King Temple慶太郎アット成田さんから4月1日7時43分にツイートいただきました。
はい、慶太郎さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
もうちょっとこのネイティブな発音で読んでもらっていいですか。
うっさい天王寺だ。
まあ、ミドマッスルからの流れですねこれはね
テンプルテンプル。
慶太郎さん、リンゴは並ばずされど踊らずという番組 のパーソナリティさんです。
ほう、
聞いてもらってて ありがたいですね。
あ、うん、あのリンゴをこうかぶってるやつ。
そうそうそうそう、かぶってるというか、まあ、そうね、そうですそうです。
リンゴの頭持ってこう踊ってるやつでしょ。
はい、そうですそうですそうです、踊ってるやつです。
うん、
ありがたいですね。スカイキングテンプルですよそうなりがちですよね、気をつけとかんとね。
うん、
まあ、今のところそういうふうに言う人はいなかったですけど、何マイクロソフトの翻訳を使うとそうなってた可能性は高いなと思ってますね。
なりそうだよね。
まあ、天王寺アップルクラブもね、長いこと活動してますけど、そんな長くないけど、まあ、こうやって皆さんにポッドキャスト聞いてもらえてね、ありがたい限りです。
スカイキングテンプルアップルクラブだよ。
そうね、アップルクラブはそのままのはずやからね。
うん、
一番まああれですから、まあいいです、その話は後で出てきますんで。というわけで慶太郎さんのコメントありがとうございます。
ありがとうございます。続きまして、タクシーのアプリを使うほど利用はしていないですが、利用後しばらくの間なら GPS で位置情報を提供するのはいいかな。来ましたねこれハッシュタグ今週の肉姫、言ったった読んだった、ここまで。ドローン検定持ってるとは、わしわしわし、かわいいねえケンさん、うらやましいだけ。ブラフォード2さんから4月5日7時9分にツイートいただきました。
はい、ブラさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
姫かわいいね、やっぱり
羨ましいだけかわいい
しいたけですね、まあ、多分裏山にしいたけが生えてるんでしょうねまあこのあれですよね、ジャパンタクシーが、
うん、
そのアプリでその降りた後どこに行ってるかとかっていうのを、まあ、GPS 利用してたっていう問題を取り上げたんですけども、やっぱりいいのかなっていうのをね、皆さんそう思ってるんでしょうね。ね、まあ、ある程度の顧客情報を集めるということは宣言してやるのは、え、何
どうした今日
ある程度の顧客情報を集めるのはね、宣言してやるのはいいと思いますけどね。
うん
うん、実はニュースでコインハイブの問題とかも取り上げたんですけれども、それ自体そんな悪いことじゃなくても、うん、やっぱり言っとかないとまずいかなっていうことは世の中にはあるかなと思いますよね。
そうね、だからといって何でもかんでも制限したらね、
そうそうそう、
何も始まらないしね。
うん、バーとか行ってもほら、なんかこう姫が飲んでるもんなんか美味しそうがちょっと欲しいなと思う時はし、よくあるんですよ。
うん、
それもちょっと飲ませてって言うて飲んだらええけど、何も言わんと飲んだらダメでしょ
あ、そういうことね。
はい、どうする、例えとしてはいいでしょう。
いや、例えとしてはバーで飲んでる隣の席の人のお酒飲みたいなとか、
はい、
お料理屋さんとかでさ、
はい、
あ、隣の人のご飯何かなっていうのが知れたらいいよね。
お前ね、あの味が知れたらいいよね。
うん、
あ、でもあの、うん、どんな、あの、でも大体こうどう言ったらいいのかな、だから人が頼んでると、あ、私もそれって言ってしまうんですよね、私は。
そうそうそうそう、わかるわかる。
はい、なんか店側にもなんかほらね、別のもん作らせりまとめて作った方がええやろ
う
し、
うん、
なんか頼んでるの聞くと美味しそうに聞こえるからですね。
うん、
多分それとこのジャパンタクシーの話あんまり関係なくなってきましたね、もうやめておきます
はい、はい、私ですね。
はい、姫ね、先週は私の話ばっかりして申し訳なかったんですが、ドローン系って素晴らしいですよね。はい、
この前でも羽壊して
まあしょうがない、それはまあまあ、あんなもん使ってたら壊れるもんやから。 それはのドローンに爆弾かなんか積んで政府組織に突っ込ませるとかそういうことをやるんですよね将来的には。
はい
はい言うな
これなんかで引っかかったらどうしよう。
お前、ね、警察が来るかもしれないで壊れたドローンはどうなった
えまだちょっと闇に葬ってんね
仕事で使うやつやろ
そうやね、よかったね社内
よかったね。というわけで、はい、ブラさんコメントありがとうございました。
ねえブラさんありがとうございました。
ありがとうございます。
続きまして、近に数回新潟と東京を一般道で往復する社内の友がポッドキャスト番組の電気屋ウォーカータックキャストウッドストリームのデジタル生活です。それぞれコーヒーさん、大道さんと肉姫さん、木澤さんという魅力的な声の持ち主が IT リテラシーを高めてくれます。ありがとう。影山の一夜さんから4月7日8時32分にツイートいただきました。
はい、影山の一夜さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
初コメントですね、多分。本当ありがとうございます、はい、
なんかそうそうたるポッドキャストに並べていただいてありがたい、うん、
まぎてありがたい限りです。本当ありがたい限りですよ、はいはい、うちはもう毎週毎週の配信で1時間ですし、ウッドストリームのデジタル生活、木田さんのところ毎週配信で30分そこそこですね。電気屋ウォーカーさんは長い時はめっちゃ長いですからね。
はい、
うん、電気屋ウォーカーさんの番組何度も聞きたくなるんですよね、あれね。
ほう、
あの例えば洗濯機の回とかほら炊飯器の回とかあって、その回をもう一回聞いてみようかと思うという保存版ですからね。
はい、
私もそのかなり電気屋ウォーカーさんの影響で洗濯機買ってしまいましたからね
何回も聞くとね、そうなっちゃうんやろうね。
マックより高い洗濯機ですからね
まあまあ高いね。
いやでも今日も快適でしたよ。あのお洗濯してほら乾燥機かけるものは途中で出して、乾燥機かけるものはそのままかけておけば、
うんね、
飲んでベロベロになって昼寝してる間に乾いてましたから
だから今滑舌が回らない、
ね、ありがとうございます。
はい、はい、IT リテラシーを高めてくれますって。
いやもうそんなもう恥ずかしいけど、うちはまあ大したことないですけど、他のところはね IT リテラシーすごく高めてくれると思いますんで。あとこれ気になるのは、萩山の一夜さんがですね、
はい、
これをまあうちと木澤さんのところを切ってですね、
うん、
自分で持ってるコンピューターは Mac なのか Windows なのかですね、
うん、
あとはスマホは iPhone なのか Android なのかっていうのは気になるところですよね。
ピクセル3かもしれないよ ね、
そうね、まだそれ教えてもらいたいですね、ぜひね。
はい、
はい、そういうわけで萩山の一夜さん、これからもお聞きください。コメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、本日届きました、昨日休日出勤で受け取れなかった、早速ペアリングして明日の東京日帰り出張で使います。ひろふわさんから4月1日21時50分にツイートいただきました。
はい、ひろふわさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
これダイドも使ってます、フォーカルさんが発売しているトレックスエアのお話ですね。ひろふわさん写真も貼ってくれて、黒ですね、黒。
はい、
黒は日本人だったら髪も黒いし目立たないでしょうね
はい、何やないかと思って
それは私の話でしょ、それは。普通の人は髪あるでしょ、ね、あなた基準は私だとあかんで。
でもなんかコメントしどこ、なんかコメントしづらいなと思ってしちゃったけど
私は真っ赤を使ってますからね。
はい、髪関係ないからね。
髪関係ないからね、なんか、はい、なんか引っかかるね。
あ、すいません。
いや、とんでもないです。
グッドタイミングで届きましたね、はい、日帰り出張って ね、
さっきのニュースでも取り上げたんですけど、ビーツが新しい完全左右独立を出すという話もあるし、
はい、欲しいんです、欲しいんです、ね、
う
ん、
あれ欲しいでしょ。 AirPods 2も出たし、うん、どうかなと思ってですね、私はこの実はいろいろ試したけど耳を塞がないこのトレックスエアは最高だと思ってるんですよね。出勤時にね、電車のほら音とかあれじゃないですか、次はなんとかって駅とかですよ、
うん、
あれがねちょっとやっぱり分からないと困るじゃないですか。
そうなんですよね、
うん、姫なんかはあれじゃ、あのワイヤレスの左右がつながってる耳をこの中に入れるやつやってるけど、うん、やっぱあれじゃ聞こえにくいんじゃない。
うん、でなんかやっぱり嫌な感じやなと思って、いつも誰かと喋ったりとか、うんうん、コンビニで 何かを頼むときは片方だけ外してる、
うんうんうん、
ちゃんと、ちゃんとあなたの言うことを聞きますよって聞かせてくださいっていうなんか意思表示を表してる。
なるほど、素晴らしい。
いや、なんか嫌やん。
まあそうよね。もしなんかもう姫みたいな綺麗な女性に話しかけられたらもう集中して聞いちゃうない
つも聞いてないやん
なんてもう一回言ってみて
もういつも聞いてないやん。何回同じこと聞くんやろうって時々イラッとするやんさっき言ったやんって。
でもそれは私のいいところでもあり悪いところでもあるんですよ。興味ないこと以外は聞いてないっていう
聞いてないんかやっぱり
いや聞いてますよ、聞いてますよ。すぐ忘れるだけです。
はい、はい、
というわけで日帰り出張で活躍したでしょうか。ひろわさん、コメントありがとうございました。
また感想聞かせてください。コメントありがとうございました。
ありがとうございました。
続きまして、第38回のコメント部分は生活音がカチャカチャ鳴っていて気になりました。トルキスさんから4月7日12時12分にツイートいただきました。
はい、もう一本いきましょう。
はい、続きまして、酔っ払いながら進行するタッグキャスト最高です。ひまちゃんから4月6日10時30分にツイートいただきました。
はい、トルキスさん、ひまちゃん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、トルキスさんはうちのね、この今もかかってますこの番組に曲を提供していただいて、音に関していろいろとうちの番組に監修いただいてるんですけれども、
はい、
はい、前回のコメント部分とエンディング部分っていうのはですね、テラ町のバーを無理やり開けてもらってそこで収録するということをやりましてですね、
はい、はいはい、
途中でね、いろいろあの差し入れを買ってきてくれた人の音とかですね
袋を開けるカサカサ音めちゃくちゃ聞こえるよね。
そうそうそうそうで、あのマスターがね、あのグラスを用意する音とかですね、はい、あんなんが入ってまして、でひまちゃんが言う通りですね、もうあそこに至るまでにもうベロベロになってましたからね。
うん、いや8時間ぐらい飲み続けてた。
そうですね、私はもうその姫が来る2時間前にはもう到着して飲んでましたからね。
ですよね、結構早い段階に行って用意してくれてましたもんね。
はい、あ、まあ、ですからそのカチャカチャ音に関しては全くもって申し訳ないですし、なんとですね、先週、はい、コメントとエンディングのコーナーに、
うん、
あの周波数特性に合わせてその音声部分を強調して周りのいらん音をカットするといういつもかけてるフィルターをかけるの忘れてました。
はあ、だからか
だから音質全然違ったでしょ、あそこだけ。
うん、聞こえにくかったん
でしょ。最近ね、なんかちょっと疲れ気味で、
うん、飲みすぎちゃうか
帰ったらもうすぐ寝ちゃうんですよ、9時とか8時半ぐらいに。
ゲンさん行っちゃったりとか、ゲンさん行っちゃったりとかちょっと飲みに行っちゃったりとか、餃子食べに行ったりとかしてるからやろ
そうですね。そのおかげであのギリギリで編集するんでちょっと忘れることが多くて、いや申し訳ないです。
慌てふためくのね、
はい、今週から心入れ替えて、
はい、
もうそういうことないようにします。
はい、
音源のチェックにはもう姫の協力のもと時間をかけて、音が悪いところは再び修正するということを繰り返したいと思います
どうしたん今週
何が
2回目やな今日。
いやいや、まあ、皆さんに聞いていただくためにどういうふうなことをしなくてはいけないのかっていうね、やっぱり独りよがりではダメで、やっぱり聞いてもらう人にやっぱり楽しく聞いてもらうことが大事だと思って。最近大人になったやろ
わしわしわし、うん、
この前あったね、あの大阪市議会選挙を見てね、4年後には私もちょっとそのまず地方行政からかなと思ってね。
そうなん、
なんでやねんいやだからそういう気持ちでこう地域に貢献していこうと思って。
あ、はい、恥ずかしいやろ、放置して
恥ずかしいというわけで、トルキスさん、ひまちゃん、コメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、変則勤務をしている私にとってはコンビニの深夜営業はありがたく、なくなると困ります。スタッフの待遇のこともあるので仕方ありませんが、無人営業の試みは前向きに進めてもらいたいです。イクラムさんから4月6日12時8分にツイートいただきました。
はい、イクラムさん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
やっぱそうですよね、いろんな勤務体制あると思いますけれども、交代制で勤務されてる方とかっていうのはやっぱりね、うん、コンビニの深夜営業はありがたいですよね。まあ、もちろん物を買うとかっていうのもありますけれども、例えばチケット代払ったりとか、うん、公共料金を払ったりっていうのも深夜でできるっていうのはありがたいので、
うん、
この無人営業の試みというのは、結局先週の記事でも紹介したように、普通に物を買うということをね、棚にあるものは買うということができるんですが、それ以外のタバコ買ったりとか、 まだチケットもできないっていうことですから、ある意味なんていうの、縮小営業っていう感じになるんでしょうね。
全部の全部が全部コンビニが24時間である必要はないと思うんだよね。
まあそうね、ないと思うね。だからこれはいろいろ問題がはらんでてね、フランチャイズってコンビニやってるじゃないですか、これが直営店だったら例えば旗艦店っていうのを決めて、全部同じ営業ですから、経営ですからね、旗艦店を決めて、例えばこことここの店は深夜閉める代わりに従業員とかスタッフをある店に集中させて夜も営業するっていうのはできるわけじゃないですか、応援とかよくあるでしょ、でもやっぱりフランチャイズそれぞれの店が独立してるので、それぞれの店のそのやりたいようにやるっていうんですか、うちはもう夜はできませんとかっていうのにやってくると、コンビニとしては統制が取れなくなるんで、こういう可能性をまあいろいろと模索してるのかなとは思うんですよね。
確かにね、
まあだからそれがいいとか悪いとか別として、それはもう姫の言う通り全部の店が開ける必要はないと私も思いますけれども、じゃあ開ける店開けない店の統制を取るのが結構大変なのかなと思いますね。
実際にね、イクラムさんが変則勤務をしているっていうことはね、そういう時間帯に働いてくれてる別の職種の人たちもいるわけだから ね、
まあ、しかし深夜のコンビニは危険やね。危険やわ、もうなんかいらんもんこうでまんもん。
あ、そういうこと。
あ、そういうことです。なんかもう成人雑誌なんかも買ってしまいそうになるもんね。
もうネットでいいやんそんな。
いや、だいたい酔っ払っていくじゃないですか。
あ、はい。
そうするとなんかこういらんもん買ってしまいません？
とりあえずラーメンは買うよね。
最も危険な今ネーミングが出ましたよ。
ラーメンとアイスね。
ラーメン一番危険なやつやで、ね、それ。
ちょっと塩辛いもん食べたから、その後甘いもん出てく
る。姫も深夜にコンビニ行かんほ
う
がええ。
酔っ払うとね、帰りに寄りたくなっちゃうよ、ね、
なる。イクラムさんみたいにね、勤務終わってって言うのではないのでちょっと恥ずかしいんですけれども。
はい、本当だ。
まあそういうわけで、深夜のね無人営業というのはある意味コンビニがいつでも使えるようにする、まあ、秘策といいますか、この解決策だと思いますんでね、ぜひいろんなお店で検討してもらいたいなとは思いますね。
はい、
はい、というわけでイクラムさん、コメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、天王寺アップルクラブの脆弱性はワードプレスではなく代表の存在やと思う、のぶきしばさんから4月5日17時20分にツイートいただきました。
はい、しばさん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
ワードプレスのね、脆弱性のお話をしましたけれども、
はい、
我が天王寺アップルからの脆弱性は代表の存在だと思うということですね。
代表って誰でした？
代表一応佐竹さんっていう人なんですけど、
ちょっとお会いしたことない。
お会いしたことないよね。
はい、
でもあるでしょ、姫があのなんか展示会で広報の仕事してるとなんか誘ってもらえるのに勝手に来たりするんでしょ。
これ意外と嬉しかったりするんだけど、
ね、ほんま、
すごい満面の笑みで、
満面の笑みでくるくるくる。私っていろんなとこで襲撃されてますからね。やっぱり脆弱性はあの人ですよ。
まあそんな風に、
はい、
情報をダダ漏れさせている大道さんの問題がなんじゃないの。
は、気をつけます。はい、
だから代表が見つけてくれるんじゃない。
ありがたい限りですね。はい、というわけで柴田さん、コメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、大木さんイコール酔っ払いってひどい、ナビナベ、今日の肉姫の暴言、大木豊重さんから4月5日11時3分にツイートいただきました。
はい、大木さん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
ほら、もうひどいって言われてんで。
そんなイメージだよね。
それはあれでしょ、逆に言うと我々と一緒におるときはあの酔っ払ってると飲んでね、一緒に飲んでね。
だって仕事の時に出会うことないもんね。
まあそっか、あ、そうやんな、ああ確かにそうやっぱ、ああそう、
しょうがないわ。
ああ、でも大木さんに連れてってもらう店もういつも ええで、
お、
なんか最高。
じゃあまた源さん連れて行かなあかんね。
うまいね、源さん連れてもらわなあかんね。はい、雷門とかで美味しいあのホッピーの店とか連れてもらいましたよ。
いいな雷門。
はあ、ベロベロに酔っ払いましたよね。
もう基本酔っ払ってるやん二人とも、やっぱり。
わし酔っ払ってること多いかな。
え、今も酔っ払ってるやろ。
いや今日も全然もう飲んでないもん。
なんでそんなに滑舌悪い？
2時間ぐらい。滑舌はいつも悪いです。
はい、知ってます。
まあ、楽しく酔っ払える大人になってよかったなと思ってます。
はい、
はい、あまりわし飲んでも悪い方に行かないじゃないですか。
眠いって言って早々に帰っていくよね。
そうそうそうそう。大木さんもそうでしょ。飲んだらいつも楽しくなるじゃないですか。
はい、
そういうこう楽しい酔っ払いというのはいいことだと思いますよ。
自分の限界を分かりながら飲むっていうのが大人やと思うんですよね。
そうね。わし姫と飲んで1回だけもうダメやと思ったことがあるもんね。
すごい勢いで水をペットボトルの水をグビグビグビグビって飲んでそのままタクシー乗って早々に帰って、
あの時はそんな量は飲んでなかったもんね。
ダメとか言わずに、もうなんかさっそうと帰っていったよね。特に何も言葉を交わすこともなく、じゃあ帰るわって帰っていった。
もうなんか店出た瞬間で地面が動き出した、あの日は。
あ、なんか急いで帰っていったなと思ってて、後日聞いたら酔っ払ってたんだと。
まあ、そういうふうに自分の限界を知っておとなしく帰れるように、これからも奥さん一緒に飲みましょう。
はい、
はい、というわけで奥さんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。私も雷門連れてってください。
はい、はい、今週のコメントは以上です。
皆さんコメントありがとうございました。
当番組宛てのコメントは iTunes のレビュー、 Facebook ページ、公式ブログへのコメント、 Twitter のメンション、ハッシュタグタックキャストと今週の2組でお待ちしてます。
コメントお待ちしてます。
はい、皆さん今週もコメントありがとうございました。
ありがとうございました。
タックポッドキャスト2第39回もエンディングを迎えました。
はい、
姫はアマゾンで物買いますか？
今日もポチったよ。
ほんま、
うん、
何？米？
うん。
そう、私もアマゾン大好きです。
はい、
プライム会員になってますか？
うん。
そのプライム会員でよく使うお急ぎ便が早く届く秘訣ということで、国内最新鋭のアマゾン茨城 FC を見るというモノイストからの記事を今日は取り上げてみたいと思います。
はい、
アマゾンジャパンはですね、同社独自のロボット技術アマゾンロボティクスを活用した最新鋭の物流拠点、アマゾン茨城 FC フィルフィルメントセンター、もう一回読むね、フルフィルメントセンター、はい、オッケ
ー。はい、
言えてる？
言えてた。
はい、大阪府茨城市をこう報道陣に初めて公開しました。
はい、
アマゾンロボティクスの活用により通販商品の納期短縮や配送品質の向上、従業員の負担軽減を目指しているということです。
うん、
はい、茨城じゃないからね、これは茨城ですからね。
はい、
はい、大阪府茨城市って姫どういう説明したらね、阪急京都線乗って京都と梅田の間ぐらい。
うん、そうだね。
ざっくりしすぎ、
多分みんな大阪に住んでない人たちは全員わからんと思うよ。
まあ、大阪市を中心にすると京都は北東方向にあるんですよね。
もう私もそれ分からんわ。
ですから北摂と呼ばれる地域ですね、この地域は。はい、大阪で
エキスポシティのちょっと隣ぐらいだよ。
はい、万博公園ね、吹田市の隣が茨城市ですね。そうですね、はい、東ですね、だから吹田市の名神高速なんかでも茨城インターってありますね。
うん、
はい、あの辺です。多分この名神高速とかそういうのが近いので、ここにわざわざ設けてると思うんですよね、逆に言えば。
うん、珍しいよね、でもね、茨城でこんなに。
そうね、なんか海沿いとかそういうイメージですもんね。
うん、
うん、ということで、これは2018年ですから、去年の10月に施設が完成して、今年の4月からですね、うん、本格稼働を開始したそうです。
うん、
でこのアマゾンのフルフィルメントセンターの中で一番 FC の中で一番新しいものだそうですね。
うん、
施設は4階建て、延べ床面積はなんと6万4000平米、
はい、
いえ正しく言います平方メートル、
はい、
だそうです。すげえね。
いいな、見に行きたいな。
見に行きたいよね。このアマゾンロボティクスというのの特徴的なのはですね、ドライブというこの無人搬送車、うん、なんていうんですかね、ルンバのちょっとでかいのみたいな感じを想像してください。
はい、
棚があって、その棚の下に、隙間があるんですよね。
うん、
そ その隙間にこのロボットが入って棚を持ち上げて移動するということをやるんですね。
かわいいね。
かわいい、ちょっと怖いけどね、
うん。
まあ、今のちょっと説明の続きを言いますと、 Amazon ロボティクスの場合はこの商品の下にドライブと呼ばれる無人搬送車が入りまして、商品棚を持ち上げてこの配送センター内を走行します。そして商品棚を定められた位置に移動させて、作業車が棚入れやピッキング作業を行うときに倉庫を歩き回らなくても、倉庫の中で棚が自分で走ってくるということになるってことなんですね。
うん、
すごくない？
うん、
この棚が自分で走ってきてそれをまたピッキングしていくっていうのは面白いね。昔だってなんかほら伝票があって、伝票にロケーションが書いてあって、
うん、
そのロケーションに人が行ってこうピックアップしてね、棚に入れて、でバーッと配送どこ持って行って梱包するってイメージだったんですけど、そうじゃないと、うん、なんかすごいなと思ってですね、
うん、
人が歩かんでいいのは楽っていうことなんですけれども、
うん、
登録するのはまたこれもね人がやってるんでしょうから、棚入れとかそんなんをしっかりとできたらこういう仕組みが生きてくるんでしょうね。
うん、
なんか無人化倉庫みたいな感じですよね。なんか私以前の自動化倉庫ってですよ、
うん、
なんかこう縦と横にこう動くこうピックアップするような、なんていうの、このロボットじゃないけどあるじゃないですか、
うん、自動倉庫ね、
動いていってその棚からカチャカチャって物を取って、うん、またピューって置いてきてっていうのを繰り返してるイメージだったんですけど、うんうんうんうん、でしょ、うんうん、今まではそうやったけども、そうじゃなくってこの Amazon ロボティックスを活用するためには、
うん、
多くの商品を少量ずつわざと多数の棚に分散して在庫するということだそうなんですって、
うんうんうんうん、
でさらにもう大きさがですね、みかん箱クラスの大きさの商品しか扱わないそうです、最大でも、
うん、
なのでこういうことになってるのかなと思ってるんですけどね。
うん、
こういう倉庫で働くと、そのプラットフォームから動かなくて勝手に棚が来るっていうことですから、
うん、
なんかちょっとなんか寂しいですよね。
うん、どういうこと？
なんか同じとこにずっとおるわけで、
うん、
その歩き回りもせんし人とも会わないんでしょうねこれね、
うん、
全部ロボットでええんちゃうんと思っちゃいますよね。
そうね、でも、うん、人口が減ってきているからね、こういう単純作業を人間がしてしたくなくなってしまうやん、
うんうん、
ここはうまい具合にロボットと人間が融合できたらいいなと思っております。うん、
そうでしょうね。でもまあこれ宅配業界やからね、これぐらいの前たら小さいもんばっかりでいいと思うんですけど、
うん、
うちらの職場に自動化倉庫とかありますけど、
うん、
バカみたいでかいもんもあるんですよね、
うん、
ビスの一本みたいなちっちゃいもんもあればですよ、
うん、
ちょっと具体的には言えないですけど、まあ、かなりでかいもんまでですよ。
うん、ちょっと言ってもらいたいけど、
いやいやいや、そうなってくると大変やけど、これみたいに、まあ、言ったらその大きさを極限することによって物流を進化させるというのは、うん、ある意味素晴らしいのかなと思いますよね。
うん、
確かに、だからあれですもんね、統一配達とか来るでしょ大阪市のやったら、
うん、うん、なんだっけ、一緒のやつやったら同じ箱に来てびっくりする、
うん、あれがやっぱりあるっていうのは、このやっぱりこういうサービスなんでしょうね。私らがそのウェブだとかアプリで注文するじゃないですか、
うん、
その注文したものは全然人を介さずにもう勝手にこのさっきのドライブでしたっけ、棚を持ち上げてくるこの機械にですね、うん、自動に入れられてブッピュッと、はい、北尾さんのところのもんですよってギューッと持ってきて、でピックアップする人はそれをポンと箱に詰めてやればもうすぐ出ていくようなイメージなんでしょうね。
うん、
アマゾンってやっぱり昔は本だったじゃないですか、一番最初はね、
うん、
で本だけがいろんなもんになって、もうさらにもう何でもあるじゃないですか、
うん
うん、なんかもう抽象的な言い方で申し訳ないですけど、こういうようにこの物流にお金時間を割くことによって我々の便利な体制を整えてくれてるんでしょうね。しかも社員食堂も安い。
これちょっと羨ましいよね。
カレー200円やで、
うん、いいな、
ええよね。記事の中では紹介しとったんですけど、あのファミマかなんかの、
うん、
コンビニの自販機みたいなのあるの知ってます？今、
うんうんうん、
おにぎりとかパンとか穴が入ってるやつ、
オフィスグリコみたいなやつ、
そうそうそうそう、それのコンビニマンみたいなやつもありますって書いてありましたね、う
ん
う
ん、へえ、福利厚生結構しっかりしてるんだね。
やっぱりこの人材不足の世の中あれなんでしょうね、そういう風にして待遇を良くしていかないと人も集まってくれないし定着も悪いということで、うん、労働環境も良くしてさらに福利厚生も充実するというのが今からの流れなんでしょうね。
うん、
というわけでアマゾンには今からも頑張ってもらってですね、私にあの安くて早い商品をお願いしたいと思います。
はい
はい、姫の買ってる米はここから来るんじゃなさそうですね。
ね、お米はね楽天なんです。
米は楽天ですか。はい、わかりました。はい、それではタックポッドキャスト第39回を終了します。
はい、
次回のタックポッドキャスト第40回は来週の4月の19日の金曜日に配信する予定です。
はい、
では皆さん来週も聞いてくださいね。
バイニャー。行きます。
どうぞ。
いいかね、タックポッドキャストにいた、
ごめん噛んだ、
おほら
ちょっと待ってよ、
タックポ
マイクの位置を強そうするので、うん、ちょっと待ってください。どうぞ。